からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月に入りました。この番組、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は雨がザザザッと降ったり、なんだかもう夏が終わるのかなっていう、そんな感じなんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は人と自然とテクノロジーが共生する未来ってどんな未来っていう、そんなお話です。コメンテーターはムイラボ株式会社 CEO でいらっしゃる大木和則さん、そして、マーケティングの森口明子さん、お越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ムイラボ、これどこにある会社なんですか。割とラジオカフェから近いっていうふうに。
そうですね、はい、今も徒歩で来たんですけど、私たち少し北の方の、はい、恵比寿川通りという家具の、
は
い、通りのちょうど真ん中ぐらいにありまして、は
い、真ん中ぐらい、縦の筋でいうと
柳の馬場通りと富の小路通りのちょうど真ん中ぐらいですね。
そうですか。じゃあ YMCA をずっと北上すると、
そうですね、
そして東に曲がる感じですか。
そうですね、東に入ると、あ、はい、ムイラボがございます。
そうですか、はい、ムイラボ、これはアルファベットでムイラボなんですけれども、はいはい、これどんな会社なんでしょう。
会社はですね、一番私世に出てるのは、木を使った今インターネットデバイス、
はい、
でこの名前もムイというふうに言うんですけど、そのデバイスを作っておりまして、スマートホームの、アプリケーションをこう使うことができる、人とこうスマートホームの接点となるデバイスになっております。
あ、そうですか、はい、今おじいちゃんおばあちゃんが聞いてはったら、
はい、
何のことかなっていう感じ、
さっぱりわからないと思います。
さっぱりは、はい、かなりカタカナの、言葉が出てきたと思うんですけど、はい、もしおじいちゃんおばあちゃんが聞いておられて、何のことかなと思われた時にはどんなふうに説明されますか。
はい、そうですね、優しく家に関わることができる、
はい、
テクノロジーの接点みたいな、
はい、
そこを木を触っていただくと、自分たちが心地よく暮らすための、照明の調整であったり、
はい、
あとは音楽の調整であったり、あとは家族と のメッセージのやり取りも、いちいちこうスマートフォンを見なくても、その木にこう表示をされるという、家がですね、こう語り、おじいちゃんおばあちゃんに語りかけるような、そんな、はい、機械を作っております。
あ、そうですか、はい、IoT っていうか、そういうインターネットを駆使したそういうテクノロジーだと、
はい、
結構、無機質なという、ね、表現もあるかなって思うんですけども、はい、そうじゃなくって、人に寄り添うようなっていう、そんな感じ。
あ、そうですね、すごく、はい、いい表現、はい、表現というか言葉というか、はい、ありがたい。
あ、そうですか、はい、
ありがとうございます。
そして、大木さんは CEO でいらっしゃって、森口さんがこのムイでマーケティングをしてらっしゃると。
はい、
はい、森口さんはもともとはどんなお仕事をされてたんですか。
私は外資系の、はい、飲料会社のグローバル PR をやってたんですけど、 その後岐阜県の日田市というところに、まあ、林業とか伝統の組木の技術の継承で、
はい、
まあ、地域おこしというので携わっていて、まあ、住んでたんですけど、でその後に、自分で独立しまして、その後からムイラボにを、まあ、お手伝いするようになって、まあ、ムイラボさんあのクライアントとして飛騨でお迎えしたんですが、はい、それもその木のデバイスを開発するための合宿だったんですね、
はい、
で私は迎える側で、その時に林業の、まあ、日本の現状だったりとか、木を扱う職人、まあ、木こりさんだったり、家具職人とか大工さんとか、あらゆる人たちとのセッションを持って、あとは 木によって人がどういう感覚を得られるのか、木に触れることでリラックスしたり、まあ、安心したり、まあカームテクノロジーって言ってますけど、要は穏やかで優しく佇んでいる、
はい、
まあ、デバイスというか、まあ、機械ですね、
あ、そうですね、
というものを開発するために 2,3 日滞在されて、それがきっかけで、まあ、参加することになった。
そうなんです
か、はい、
感じです。それはなかなか素晴らしい出会いっていうか。
そうですね、私は森川の
そう、ね、あ、そうなんですか。私岐阜生まれ岐阜育ち、はい、
そうですか。
なので、まあ、今その飛騨っていう言葉がありましたけども、うん、やっぱりすごく素晴らしい林業も盛んなんですね、やっぱり、はい、電車で通ってますと、あの辺りに行くと本当に景色が違うっていう、う
ん、そうですね、美しい、
美しいですよね、そこで、
はい、はい、そこに惹かれて、まあ、森に呼ばれて移り住んだんですけど、
で
森の、まあ、森が好きなの で、はい、そこにお客さんとしてお迎えできたことはすごく嬉しくて、でその後からずっと関わるようになって、
はい、あ、そうなんですか、うん、はい、でそちらでの仕事もすごくなんか興味深い魅力的な、ね、仕事ですけれども、うん、まあ、ムイと出会って、はい、いろいろマーケティングのお仕事をされると。
そうですね、まあ、ムイを要は、世界中に広める役割で、はい、まあ、言葉だったり文章だったりとかって、まあ、そういうクリエイティブコンテンツを通じてムイの、まあ、物語を伝えていくという役割ですね。
はい、ムイって、
はい、
そのデバイス、はい、そのもの、装置そのものを指すんですか。
そのものをそうですね、もともと指す言葉として、はい、まあ、まあ、無為自然っていう中国の、
はい、
老荘思想の、まあ、老子の言う無為自然みたいなところの無為から取ってるんですけど、なんかその、まあ、情報技術って結構その、まあ、スマートスピーカーに叫びかけて音楽をつけるみたいな、
そうですよね、結構なん
か意図的に促されて体験している
電気つけてとか、
はい、ことが結構多いかなと思ってまして、はい、私たちはそうじゃなくて、その、まあ、無意識、まあ、それをこう なんか意識することなく自然にこう暮らしている中で、まあ、触れている何かが、まあ、そのたまたま、まあ、その情報技術であったり、まあ、そのなんかこう 見守りであったり、メッセージのやり取りであったりみたい なんかそういう考えでもの、はい、を作っておりまして、まあ、その、はい、そのなんか無為自然という言葉にすごい惹かれて、無為という、はい、ネーミングにしております。
ね、あ、そうですか。なかなか大木さんは哲学的な方でいらっしゃるなと、こういろいろその会社の無為ラボ のいろんな説明も拝見してても、うん、なかなか哲学者でいらっしゃるなっていう感じなんですけれども、そもそもこのムイラボは大木さんが、立ち上げたっていうか作った会社なんですね。
あ、そうですね、まあ、いろんな経緯がございまして、それがかなり京都と密接に紐づいてるんですけど、私たち上場してる日社株式会社さん の、まあ、子会社というかプロジェクトから始まった会社でして、
日社って私、はい、知らなかったんです、存じ上げなかった、
ね、
知る機会がなかったんですが、
はいはい
はい、島津製作所とやや似ているのかなと、
はい、
事業内容がどうなんでしょう。
そうですね、電子、まあ、デバイスとか、まあ、
タ
ッチパネルですかね、
はいはいはい、
タッチパネルの世界最大手で、
あ、そうなんですか。
ま
あ、
いろんな本当に大きな会社でさまざまな事業をされてるんですけど、ええ、 まあ、私たちはその、まあ、タッチパネルっていうことを、
はい、
まあ、キーワードとあと素材ですね、素材 の、 あの印刷とかもされているので、まあ、そこ の、 あの舞台がこう結集してですね、プロジェクトとしてまず始めまして、でそれをまあ子会社化で、さらにあの、まあ、昨年5月にあの、まあ、マネジメントバイアウトという いわゆるまあ創業者あの株式買収っていうのをやりまして、で 私、 あの、まあ、私が中心になって、親会社、まあ、もともとの親会社である日社からあの、まあ、会社自体をあの買収しまして、でそれで独立を、はい、したような経緯がございます。
そうなんですか、はい、まあ、会社の一部を買収したっていうそんな感じなんですか。
まあ、詳しくはちょっとあんまりあの
いやいやいや、半沢直樹がなんか出てきそうな気がしますけど
はいはいはい、はいはいはい、そうですね そういう、はい、
ああそうなんですか、
まあ、新しいこう、まあ、新規事業の形として、あ、まあ、その、はい、まあ、もともと社員である私たちが、まあ、その会社をまあ、スピンアウトさせて、
はい、
で、あの、まあ、西田さんも今もあの株主なんですけど、あの、まあ、こう自由にやらせていただける環境を作っていただいたみたいな形になっておりまして、
あ、はい、
まあ、決して喧嘩別れとかではございませんので。
あ、そうですか、はい、まあ、この、ムイというその企業理念のこういう事業を立ち上げようと思った、
はい、はい、
きっかけとか何かあったんですか。そういう飛騨、はいはい、岐阜の方に、はいはい、勉強会に行くとかやっぱりいろいろその木にまつわる、関わりっていうのをどんなふうな何かイメージってあったんですか。
そうですね、まあ、あの木と、まあ、素材としての関わりとしては、
はい、
あのもともと私はあの事業開発みたいなことをずっとやってまして、まあ、その中であの、まあ、建築とかの、まあ、インテリアっていう分野が、まあ、結構個人的に好きでですね、まあ、そこにやっぱり使えるあの、まあ、当時日社の社員でしたので、まあ 日社のアプローチっていうのは何かないかなっていうのはずっと探してまして、まあ、そこで、まあ、そのタッチパネルの技術と、まあ、そういうそのまあもともと日社はその、まあ、その本物をいかにこう再現あの技術で再現するかということを手掛けてるんですけど、まあ、それはもういっそこう本物を使ったらどうだろうっていうあの発想をちょっと切り替えまして、
はい、
でそこで生まれてきたのがその、まあ、無意の原型みたいなものが生まれまして、はい、まあ、それの、まあ、事業化をずっと、はい、今も続けているというのが私がやってることですかね。
はい
はい、
森内さんはそのムイというデバイスを作るにあたってこうどういうふうなアイデア提供をされたんですか。
作ることというよりかはやっぱり物語を作る方なので、その、まあ、ストーリー、まあ、同じことですけど、まあ、シナリオというかブランディング、ブランドストーリーですね。ムイの価値、一体何をどんな価値を提供できる会社なのか、それはまあ一般のまあ、生活者でもそうですし、ビジネスをしている方たちでもそうで、まあ、2B2C って言ってますけど、
うん、
いろいろな方向けにストーリーを作るというところがメインですかね。
ああそうですか、
うん、
この無意のあり方っていうのは、うんうん、まあ、こう海外に向けたそういうブランド化っていうお話もありましたけども、うんうんうん、欧米でいうとどっちかといえばその欧の方がもともとそういう生活スタイルがあるかなっていう気がするんですが、そのあたり森口さんいかがですか。
スマートホームに関してはアメリカで広く広がっているので、
でアメリカそうなんですか。
そうですね、まあ、電気をこのボタン一つでコントロールできたりとか、まあ、やっぱりアレクサ、グーグルとかもアメリカ出身ですので、
はい、
そういったデバイステクノロジーの進化ということでアメリカが最先端ですけど、
うん、
まあ、部員のデザインに関してはやっぱりヨーロッパ寄りなので、うん、ああいうアイス、デンマークだったりフィンランド、スウェーデンみたいなミニマリズムというか、そぎ落としてそぎ落としてすごくこうシンプルなもので、しかも木という素材で、自然に溶け込むようなナチュラルな素材を使っているというところ で、まあ、 両方やっぱり人気はヨーロッパの方もアメリカの方もいろいろ買ってくださっているんですけれども、
はい、
それぞれやっぱり国によって反応は様々で、まあ、イタリア人とかだともう本当にアメイジングって言ってこう大喜びするし、
そうなんですか、
うん、
そうです。イタリア人とムイはなかなかイタリア人どう使うか、うんみたいな、
もうなんか木から文字が出てくるだけで大騒ぎ、
大騒ぎ
なんかまあ陽気な方たちなので、
はい、
そのなんだろうこの疑問を抜かれるみたいな、
言ったら見た目は木切れですよね、
一本の木、う
ん
う
ん、あれはサイズは決まってるんですか。
そうですね、
今、
はい、
ラジオをお聞きの方はさっぱりわからんという感じだと思うんですけどそのムイの具体的なちょっと説明を、どんな性能を持ったデバイス木なのか、
はい、
ちょっと大木さんから分かりやすく、見た目はあれは、はい、そんな大きくないですよ、幅はどれぐらいですか。
幅は76ミリで、あこの横の長さは58センチですね、
58センチ、はい、
で高さが2センチ60ミリぐらいの、
はい、
2.6ミリか、はい、じゃあ26ミリぐらいの、まあ
木切れですよね、まあ、木の棒みたいな、はい、
棒みたいな感じになってるんですけど、
はい、その木が何ができるんですか。
まあ、その木がですね、まあ、コンピューターを内蔵してまして、あと、まあ、入出力 の、 まあ、装置を兼ね備えてまして、まあ、それがタッチパネルとあとディスプレイですね、であとマイクとスピーカーがまあ、搭載されてまして、まあ、要は木の姿をしたコンピューターみたいなものを作っ、まあ、になっております。でその、まあ、木のコンピューター自体がですね、まあ、いわゆるインターネット、まあ、クラウドコンピューティングに、つながっておりまして、でそのクラウド上で提供可能なサービス、例えば情報の、まあ、取得、まあ、例えばニュースを表示するとかですね、
もうできるんですか、
はいはい、天気予報を表示するとかですね、あとはまあそのクラウドの環境を使って、まあ、操作をする機能として、まあ、今だとインターネット経由でその、まあ、ライトですとか空調ですとか、まあ、様々なその家の中で使われるデバイスをコントロール、まあ、装置をコントロールするっていう機能がありますので、まあ、それをこう、はい、そのまあ入力の装置にもなると、
はい、
あとはまあ、スマートフォンを経由し、まあ、スマートフォンとかパソコンとか別の、その、機器をから、まあ、そのクラウドを経由してメッセージングをこうすることが、無意上にこう機上にこうですね、まあ、家族へのこう
メッセージが
もうすぐ帰るよとかですね、はいはい、まあ、そういうことを
表示、手書きの文字なんかも、
そうですね、そうですね、はい、手書きのインターフェースもあるので手書きで逆にその、届いたメッセージに対して答えるとかですね、あとはまあ冷蔵庫にこうメモを残すようにその木の上にこうメモを書いて別の家族に残すみたいなこともできます。
はい、そうすると ですね、本当は、無機質でありがちなそのようなデバイスを、
はい、
その木を、あれは不思議なんですけれども、
はい、
結構文字が下から見えること自体が木なのに映るんだみたいな、
はいはい、
正直な感想がありますけども、
はい、
あれはやっぱりもう思いっきり薄く表面を作る、
企業秘密なんですけどまあシェフの、はい、レシピがありまして、
レシピは公開できないと、はい、
そうですね、
はい、そこが面白いところですよね、イタリア人が
ね、
喜ぶっていうのも、はい、これ木なのになんでみたいな、はいはい、なぜ天気が表現されるのとか、
まあ、先ほどの飛騨の話とちょっと被るんですけど、はい、まあ、人が木に感じる良さってやっぱりユーザーとして の人間が見てるのって木の見た目がやっぱり美しいっていうところを、
すると優しいですよね、やはり
そうですね、そうですね、はい、まあ、そういう、まあ、表情とか穏やかな気分になるとかですね、まあ、そういうところを見ているので、まあ、それが要は大きくこう表示装置に変わるっていうのは、
うん、
まあ、大きなこう転換をこうしてるんですよね。その瞬間にやっぱりこう
第一印象と、
そうですね、
できることがすごく差異が大きいっていう
か、そうそうですね、そこになんか人がこうすごい心を動かされるっていうのは、はい、
なんで木でっていう、できるんだっていう、そこですよね。
はい、
そうですか。そのマーケティングの森口さんはそれをこう世界の人々に表現するときに、主にはこうどういう表現方法でそれをPR されるんですか。
そうですね、
あの国によってやっぱり違いますか。
あ、いや、あの同じですね、はい、あのただやっぱりこう現代の私たちは結局、まあ、特に若者はスマートフォンとか、はい、まあ、便利な機器がいっぱいあって、パソコンもあればスマートフォンもあれば、でずっとなんかこれが現れてからやっぱずっとこう腰をかがめて丸めてこうこっちの世界に入ったり、すごく一人の世界で、この目の前に友達がいたり家族がいるのに、なんか
それよりもデートしてても、
そうそう、
お互いにデートしてる男女でも、
う
ん、あの携帯見てますよね。
そうなんです。
あと電車の中とか、
う
ん、本じゃなくて、
そうですね、
携帯ですよね。
ですね、
はい、
なんか人々の仕草とか、あの行い、まあ、ビヘイビアって、まあ、その今までの習慣とか行動も変わってしまったし、はい、あと、まあ、その実際に人体に結構影響もあるし、その体が丸まるとか、ね、ずっと電磁波を受け続けるとか、はい、でやっぱりなんかその心身面は結構大きいんではないかなと。その情報が常にあらゆるところにあって、まあ、大量の過剰な情報量で私たちは常に注意を盗まれてるみたい な盗まれてるというか、その常にテクノロジーとかデバイスが私たちの注意を取りに来る状況というのは、やっぱり人間にとっては
取るからこそ答えてくれる
んですよ ね、 そうですね、まあ、やっぱりそれはでもそれを作っている企業の、まあ、利があってやっていることなの でそれに私たち人類は翻弄されている。今そのポイント
気づいてないかもしれませんね。
気づいてもいないんですね、
その多くの人は。
そうなんですよ、はい、でまあ、それにまずは気づいてほしいっていうことと、あ、で、まあ、私たちはカームテクノロジー&デザインっていうコンセプトを掲げてるんですけども、まあ、生活に溶け込む情報技術のデザインということで、
は
い、
ちょっと、まあ、映像をご覧の方に
本は、はい、
この本ちょっとお貸しいただけますか。
はい、どうぞどうぞ。はい、
はい
はい、
これはあの森口さんは書かれたんですか。
あ、いやいや、ですね、このカームテクノロジーというコンセプト概念自体は1988年にマイク・ワイザーという方が提唱してるんですね。で、はい、まあ、その時には未来にはこれぐらい、まあ、何十億のデバイスが、まあ、1人 2,3 台とかのデバイスが生まれて、うん、我々の注意は盗まれていくだろうみたいなことを予言してるんですね、はい、でそれを書籍化したのが、2015年にアンバー・ケースという、まあ、人類学者が、あの人とテクノロジーの関係性を研究している方が書籍化したんですね。アメリカ人なんですけど、はい、で、そのアンバーケースの、この本を我々は、まあ、に出会って、で無意の掲げている無意自然のコンセプトと非常に似ているということで、で、進行が始まって、でいよいよ今年7月にこれ書籍、日本語初の翻訳版、世界で初の翻訳版として日本語としてリリースされたんですけど、
ムイ
は、気候と、監修をしてます、でそのアメリカ人の提唱しているカームテクノロジーっていう概念とムイラボの概念はすごく似てるんですけれども、それでもムイラボはやっぱり日本である、さらに京都に、まあ、拠点を置いている。なのですごくその伝統とか生活の形態とか文化とか、まあ、少しずつ異なるんですよね。なので、まあ、やっぱり西洋と東洋って大きな対比をしてしまうと雑すぎるんですけれども、まあ、ムイラボはムイラボなりの、まあ、佇まいだったり、まあ、その情報の佇まい、その人間の例えばお茶とか、ね、あの華道とか、まあ、なんとか道とか、うん、の中にもこうあるエッセンス、精神的な魂、あ、ね、まあ、そういう、まあ、日本人は間を大切にするとか、
ね、
床の間とか、はい、まあ、そういうものを我々のやっぱりそういうものを思い出して、そのずっと我々が持ち続けている素晴らしい美しい美観だったりとか、うん、伝統文化を情報技術のデザインにもこう入れていこうということで、存在にも気にしない電気のスイッチのような、うん、いつも生活にないと欠かせないものなんだけれども、うん、気がつかない存在にさえ気がつかないあり方、テクノロジーによって我々が翻弄されたり凌駕されるのではなく、我々の生活、人間らしい生活とか自然と共生していくためにテクノロジーがそっと、うん、たたずんで支えてくれるようなテクノロジーのあり方を目指しているというのが、まあ、もっぱら伝えている我々のコンセプトですね。
素晴らしい。やっぱりその佇む テクノロジーって、うん、なかなか
そうです、
ね、今の発想では普通はないですよね、
はい、
そういうテクノロジーってもう本当に前に出て前に出て、
うん、そうですね、
どうっていう感じですけれども
おっしゃる通り
そうじゃない、
ね、
もう存在さえ忘れることがあり、ね、あるぐらいの、うん、その静けさ、
はい、
いいですね、うん、あのこうお話を二人のお話伺ってまして、うん、森口さんは大木さんの、うん、あのすごく大きな味方っていうか大きな力っていうだからこそこうやって一緒に仕事をしてらっしゃるんですね、
はい、そうですねやっぱり、まあ、共感がないと、うん、あのなんかそうですね私たちの世代とかになるとやっぱりなんか、まあまあ、お金とかももちろんあの生きる上では大事なんですけど、
はい、
その なぜ、ね、働くのかとかその何のために働いてるのか なんでそのそもそも企業をやる上で集まるのかっていうところでやっぱり共感ベースでやってますので、まあ、それがなんか、まあ 森口とは、まあ、もう長いんですけど
あそうなんですか、まあ
ね、フェーズが
もう10年ぐらいとか
あいやいやいや
そんな
3年
ぐらい、ね、あ3年ぐらい長いはい、はいはいそうですか、うん、はいまあ、大きななんかすごく力に無意にとって大きな力になる方なんだなって本当に
無意は、はい、いいチームですとか
いやラジオカフェに1週間前ですかね、
はいはい
10日ほど前にお越しいただいた方は、
はい、
無意の皆さん、
はい、社員ですね
そうですか、はいなんだかおとぎ話みたいな人たちだなっていうだから素敵な会社だっていうことがもう本当に拝見しただけで分かったっていうそんな感じなんですけどもやっぱりこういう森口さんみたいないろんな経験されたいろんなポリシーをお持ちの方がちゃんと支えてくださるっていうところが素晴らしいですね。
そうですね。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
私がお礼言うんじゃなくてありがとうございます。
ありがとうございます。
お知らせとしまして、今、はい、なんだか恵比寿川で、にぎやかなサローネ開催中と伺いましたが、これは一体どういうものなんでしょうか。
これはですね、はい、まあサローネっていうのが、まあ本家が本家というか、まあ、我々文家でも何でもないんですけどミラノサローネという毎年4月にイタリアのミラノで開催される、まあ、家具 の展示会兼、まあ、グローバルのマーケティング の、はい、発表の場みたいな、まあ、街を挙げてのこうお祭りが毎年4月に1週間ぐらいあるんですけど、
はい、今年あったんでしょうか。
今年が、まあ、コロナでですね我々、はい、実は、まあ3年目ぐらいなんですけど今年初めてイタリアから招待を受けてですね出展する予定だったんですが
です、
まあ、ちょっとこうそれができなくなってしまったということと、はい、あと、まあ、コロナ
もうすぐ番組終わりますよ
あそうですということで、はいまあ、自分たちのサローネを今恵比寿川通りで開催しておりまして
ううす、ね、
すごいかっこいいインテリアとテクノロジーとアートの、はい、場を作っておりますの で、
そうですか
誰でも来られますの で、
そうですか
公園のように、はい、使ってください。そうですね、
先週伺ったんですけども本当にやっぱり木に囲まれるってこんなに落ち着くんだっていうふうに、うん、再認識しました、うんうん、ありがとうございました。今回はムイラボの大木和則さんそして森口明子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。